みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は12月17日、周平さんが知事に就任されてもう1年でしょうか。
ちょうどですね、はい、丸々1年目なんですね。去年私の任期が始まったのが12月17日で、はい、まあ、あの土曜日だったもんですから、はい、初登庁は19日の月曜日だったんですけれども、まあ、18日からロボットコンテストみたいな行事がごぼうでありまして、
もう早速知事としてね、
イベントにも働かせていただいて、はい、まあ、ちょうど1年経ちましたし、まあ、今日があの年内最後の放送だそうなので、
そうなんですね、はい、
少しこの1年を振り返ってお話ができればと思います。
はい、お願いいたします。
1月はまあ就任してすぐでしたので、いろいろ挨拶回りとかですね、
はい、
県庁の職員の皆さんにレクチャーをいただいたりしながらスタートしました、それであの当時番組でも言わせていただいたんですけど、まあ、県庁3000人以上の職員さんおられますけれども、全く存じ上げない方が圧倒的に多いので、
はい、
若手の方とおにぎりミーティングを始めました、
はい、
で大体10人ぐらいずつですね、お昼休み1時間ありますので、まあ、いちいちあのお弁当とかセットすると準備大変なので、各自それぞれ、
はい、
お家で作って持ってきてもいいし、まあ、それこそその辺でおにぎりとかパン買って、
うん、はい、
持ってきて自分で持ってきてもらって知事室で、話を聞くというのを始めました。それがその頃ですよね、
はい、
それからまあやっぱりあの2月はですね、議会というのがあって、ちょうどそこに新しい年度の予算をかけるということで、まあ、今年まだ終わってませんから今年度っていうんですかね、2023年度の予算を作っていくと、
はい、
ただこれはもう、私は12月からですから、予算の作業っていうのはそれこそ4月から夏にかけて秋にかけて積み上げていくものですからね、すでに前の体制でできている予算を、組み替えたりするのはまた作業量も大変だし二度手間なので、
はい、
私としては選挙で公約した一部のどうしてもというやつだけ足してもらって、あとはまあ前の体制で作っていた予算をそのまま踏襲させていただいたというようなことがありました。それからあの思い出的に言うと、あの4月22日ですけれども、
はい、
田辺のですね、避難文化会館で、さだまさしさんと、越野純子さんと、
はい、川島啓二さん、
ね、川島啓二さんですね。それから、あの、東京芸大の、
はい、
まあ、の学長だった沢さん、まあ、私の高校の1年先輩なんですけど、沢和樹さん、まあ、バイオリニストですけれども、どうする和歌山という、
はい、
トークショー前半私も出させていただいて、後半はさださんと、沢さんと、それから川島さんのコンサート。いうことでした、これは本当にあの私にとってもいい経験でしたし、
はい、
あの和歌山県南北長いもんですからね、どうしてもあのいろんなイベントが和歌山市に集中するのでですね、まあ、できれば南の方とか紀北の方とか、
はい、
できるだけいろんなところで県のイベントしたいと思ってた、うん、まあ、その第一号なんですけれども、
はい、
とても思い出に残るいいコンサートだったと思います。で、たまたまこれの発案者は越野純子先生だったんですね、で越野純子先生は私はもう40年来のご指導いただいている方なので、それはそれでありがたかったんですけど、おかげで佐田さんとこうお知り合いになりまして、
はい、
で佐田正史さんっていう方は避難をこよなく愛してくださってる方で、たまたまのご縁があって避難の方に何度もプライベートにですね、
はい、
来られてる中でお友達がたくさんできて、例えばあの大水害の時も、すぐに飛んできてくださって、その後チャリティーコンサートをしてくださったり、
はい、
まあ、本当にあの避難の皆さんとは深いお付き合いのある方だっていうことも、その時分かりまして、でその後あのご縁をいただいて何度かお目にかかる機会もあってですね、実はあの、11月に聖地リゾートという、これまた後で言います、はい、聖地リゾートというブランディングしたんですね、 和歌山は観光立県なのですけども、これまで、まあ、あまりこう、パンチの効いたキーワードがなかったので、はい、それのチームを作ってプロの方も巻き込んで聖地リゾートというブランディングで行こうと。で、聖地っていうのは高野山とか、はい、熊野とかそういうところだし、まあ、リゾートっていうのは白浜とか温泉がたくさんありますから癒しの場ということで、はい、それで、まあ、リゾートっていうのは担当者に聞くとリとゾートに分かれるらしいんですね、
はい、
リっていうのは繰り返すという意味ですね、英語で言うリで、ゾートっていうのは場所、はい、何度も行くとか、何度も行きたい場所というようなことなんですね。まあその通りですよね、リゾートっていうのは何度も行きたいようなところですよね、はい、でその聖地リゾートのキャンペーンを東京でやらせてもらったんですよ、
はい、
で東京の首都圏のメディアの方とか、それからやっぱり旅行商品をパッケージ商品作ってもらって誘客しないといけないので、うん、そういう旅行会社の皆さんを呼んでイベントしたんですけど、
はい、
その時もこの4月のコンサートのご縁もあってさだまさしさんにまた来てもらって、その時はまあ熊野に焦点を当てたイベントで、
はい、
お塔祭りの宣伝もさせてもらったんですけど、まあ、そんなことでこの4月2日のコンサートからいろんな、うん、はい、和歌山らしい人脈もできましたし、またこれも来年以降ですね、
はい、
実はお塔祭りって毎年やってるんですけど、来年は2月6日なんですが、
はい、
佐田さんにぜひ来てくださいと、はい、いうことをお願いしまして、いや日程が空いてればと言ってましたけど、さあどうなるかわかりませんけどね、ぜひ佐田さんにも上へ上がってもらって、
はい、はい、
降りてきてもらえばいいなと思っています。それからそれが4月ですよね。まあそれからもう一つ始めたのがタウンミーティングっていうのを始めまして、
はい、
これが和歌山30市町村ありますけど、合併してるとこもあるもんですから、
はい、
例えば田辺市なんてね5つの市や村が、町が合併してるもんですから、それぞれにやらなきゃいけないということもあって、一応現時点で年内32箇所回りました、
はい、
それがまあ年の初めからスタートしていったん
です。でも本当にお忙しい合間を縫ってね。
いやでもできるだけ地域でですね、生の声、これも10人ぐらいの方に集まっていただいて1時間半ぐらいそれぞれのお話を聞かせていただく、これも番組でご披露したことがあると思いますけれども、はい、やっぱりその地域ごとに違うんですね課題が、で一応まあ来年もやります、再来年もやっていって、はい、その同じ場所でも来てくださる方をちょっと入れ替えながらお話聞こうと思うんですけど、これはまあ市町村の方に選んでもらうんです、
はい、
市町村の方と振興局で相談して、どういう方呼ぼうかっていうんで、まあ、毎回変えていってるんですけど、まあいろんなことがよくわかりますし、商工会議所中心であったり、あるいは観光関係の方中心であったり、はい、あるいはアイターンの方、移住定住の方だったりとか、はい、いろんな組み合わせでお話聞くんですけれども、まあ移住定住っていうのがこれからのキーワードで、
はい、
人口減るのはある程度しょうがないとしても、和歌山が好きで和歌山でこういうことをしたいという目的を持ってきてくださる移住定住の方を増やしていければなと思う中で、はい、うまくいってる場所はですね、
はい、
Iターンの方と Uターンの方が仲良くしてるという、そういうのが一番うまくいってるな、
はい、
やっぱりIターンの方は都会の感性とか、そういう部分がありますし、だから新しい風が起きるんですけれども、
はい、
まあ場合によっては、地元の方とですね、すぐうまくいくわけでもないと、いうことの中で、Uターンの方はいっぺん都会へ出て戻ってこられてますので、Iターンの方の気持ちもわかるし、地元の方の気持ちも分かるんで、はい、まあまあと言いながら中取っていただいてですね、すごく仲良くなさってるなというのを感じました。まあそんなことを勉強しながらやってました、
はい、
それからまああれですね、5月になってコロナウイルス5類に移行して、
はい、
これ一番大きかったかもしれないですね。
そうですね、
随分生活が変わりました。
イベントもいろいろと戻ってきましたもんね。
どうですか、ほぼ戻ってきましたね。
戻ってると思います。はい、
交通関係も私も知事になっても東京出張ありますけど、飛行機も新幹線もほぼほぼ、
うん、
それから外国の観光客の方が増えてるので、
はい、
場合によっては前より混んでるような感じの、
そうですね、
京都なんかどうですか。
いやもうバスには乗れないですね。
やっぱりそうですか。
一般市民はなんか懐かしい雰囲気になりましたね。
完全に戻ってますか。
戻ってますね。
なるほどね。あとね、ウクライナの大使が県庁へ来ていただいて、
はい、
我々ウクライナに対して、まあ、支援していることのお礼をわざわざね言いに来ていただいたりしました。それからあとはあれですね、我々がすごくあのトルコのエルトゥールルの関係で、はい、トルコの大地震があって、それについてあの、まあ、それこそ大地震が起きた時に、うん、みんなですぐ寄付金集めてそれでお届けしました、それはもう、串本町もそうですし、和歌山県とか串本町がトルコと仲がいいっていうことがあのエルトゥールルの話皆さん全国的にご存知なので、トルコ大使館に寄付する方も多いんですけど、和歌山県とかね、はい、串本町に寄付してくださる方がいましてね、結構な金額がこれをトルコに届けてくださいっていう、まあ、結構そういう意味ではトルコと和歌山県の親密な関係が全国の皆さんにも分かっていただいてるのかなと、まあ、大変ありがたかったなと思いました、
はい。
それとあとは、まあこの番組でもご紹介しましたけども、5カ国に出張をしてきましてですね、
本当に忙しいですね。
これはあの知事になるまではこんな風に海外で仕事をするとは知らなかったです、はい、
そうですか。
国会議員の時はね、議員連盟で日米とか日韓とかやってたので、連休とかですね、あの合間合間に海外行くことはありましたんですけど、5カ国、インド、香港、それからベトナム、タイ、スペイン、それぞれに目的がありましたけれども、
はい、
スペインはサンチアゴの巡礼の道と、キーサンチと、三景道の、世界遺産つながりの姉妹提携してるもんですから、
はい、
来年の20周年を、まあ、祝して、行ってきたんですけれど、あとそこもスペインもそうですけど、やっぱり和歌山の中小企業の皆さんと一緒に行くんですね、
はい、
でまず目的はビジネスマッチング、それから観光プロモーション、そして、まあ、タイ、ベトナムは特になんですけれども、いいホテルをですね、高級なホテルをなんとか和歌山県に誘致できないかということで、まあ、私自身がプレゼンテーションさせていただいて、タイの財閥3社、ベトナムは1社ですね、こういうのをまあともかくお願いに行くと、まあ、営業部長みたいな仕事なので、はい、これはもう私自身国際金融の仕事も長年してましたのでね、とてもやりがいのある仕事をさせていただきました、まあ、まだこの成果もですね来年刈り取らなければいけないので、来年1年またしっかりといただきたいと思いますので、
はい、
まあ、いろんな中身についてはこの番組で、
はい、
宮城さんと一緒に報告していきたいと思いますので、来年もよろしくお願いします。
はい、この1年ありがとうございました。さあ番組はですね、今日が年内最後となります。次回は来年1月21日の日曜日からスタートですので、ぜひお聞きください。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問お待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん1年間ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来年もよろしくお願いします。お相手は宮脇早苗でした。